イサヤ書の57章、まあよく知られている箇所なんですけれども、まあ、聖書全体の言わんとしていることのまとめている言葉でしょうね。57章、1119ページになります。イサヤ書57章の15節の後半です。私は高く聖なるところに住み、心砕かれて、へりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。まあ、主の呼びかけ、主の素晴らしい約束です。まあ、心の貧しい人とは、例えているならば、主の前における哀れな乞食のようなものです。心砕かれている人です。まあ、へりくだっている人です。そして主の叱りによって自分の惨めさ、自分の虚しさを知るようになったものです。また、そういう人々は、自分には主の御心にかなったものが一つもないことを知るようになった人々です。まあ、例えば、ルカ伝、まあ、18章、皆さんよく知ってる、箇所なんですけども、その、いわゆる主税人、まあ、ローマ帝国、すなわち敵国のために、税金の集まった人々なんですけども、けども、このルカ伝書8章に出てくる主税人こそがね、主の求めであらう心の貧しいものでした。彼は、本当に心からそう思って願いました。神様、こんな罪人である私を、憐れんでください。主は憐れんでくださらなければもうおしまいです。ちょっと旧説から読みましょう。自分を義賃だ。まあ、自分は OK だ。と、知念し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために、まあ、遊ぶためにじゃないよ。時間を潰すためではない。祈るために、エルサレムの宮に登った一人はパリサイ人、まあ、当地の聖書学者。立派な生活を送った、尊敬された人格者で。もう一人は、今の話した、主税人であった。パリサイ人は立って、心の中で、こんな祈りをした。神よ、私は他の人々のように、ゆするもの、不正なもの、堪忍するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は主に二度断食し、自分の受けるものは皆その中部の位置を捧げております。ところが、主税人は遠く離れて立ち、目を手に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を、憐れんでください。イエス様の判断はすごいでしょ。あなた方に言うが、この人の方が前の人よりも義と認められ、家に帰って行きました。義と認められることとは、罪の許しを受けることだけではなく、その人は一度も罪を犯さなかったのようにされることです。まあ、フリセでもでつかめない。想像できない。けど、きっと認められることとはそれなんです。それから聖書全体の言わんとしていることは、誰でも自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされるのです。まあ、そういう貧しい人々が探し求められています。パウロとは結局そういう人だった。なのではないでしょうか。彼は自分自身について書いたことがあります。 私は使徒、特別に選ばれた主のしもべたちの中では、最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。私の言葉はそれでもいいよと。すべての生徒たちのうちで、まあ、すべてのイエス様を信ずる者たちのうちで、一番小さいな私と彼は言うようになったのです。イエス様を信ずる人でいっぱいいる。けど、一番小さいなのは私です。と彼は言いました。また、殉教の死を遂げる前に、手もてというまなたしに書いたのです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は、まことであり、そのまま受け入れるに値するものです。私は、その罪人の頭です。一番ひどいなのは、私です。まあ、心の貧しさとは、そういうものです。イエス様を知らない人々とは、まあ、誇って自分勝手な道を歩もうとします。小さい救いのない人々は、まあ、こっちよりも貧しいものです。それを分かるようになれば、救いは近いなのではないでしょうか。したがって心の貧しいものとなることこそ一番大切です。すなわち主の霊によって自分の本当の姿を知り、恐れおののいて、自分からは何にも期待することのできない人となることは大切です。まあ、心の貧しいものは自分が強く、偉大な、飛んだものではない。本当に惨めで、哀れな存在に少ないことを認めることです。このことを本当に知る人だけが、思うところの全てを超えて豊かに施すことができる方、すなわちイエス様を知るようになります。誇れ高ぶる者、本当に心砕かれていないものは、約束も望みもなく、呪いのもとに置かれると聖書は言っているのです。心が貧しいとは一体どういうことなのでしょうか。もう一つの答えは、コリント第二の手紙に書き記されています。新約聖書の323ページです。コリント第2の手紙8章の9節です。まあ、イエス様についての箇所です。主は飛んでおられたのに、あなた方のために貧しくなりました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。まあ、人間は富むものとならないと、人生は的外れなものです。確かにイエス様の偉大さについて私たちはいくら考えても聖書を読んでもな、ちょっと考えられない。ピントがない、つかめない、想像できない。聖書はイエス様によってすべてが作られた。イエス様のためにこの大宇宙が創造されたと聖書は言っています。このイエス様とは、初めのない、終わりのない、永遠なる神です。永遠から生きておられる方です。この主イエス様は、全人類を救うために、ただ33年間、 この父のよがれ。ご父の治癒意志で貧しくなった。私たちのため。このイエス様の貧しさとは一体何なのでしょうか。すなわち、父なる神に対して、ご自分で選んだ依存です。私は何もできなくなった。私は何を話したらいいか全くわからない。どうしたらいいのわからない。父に教えられなければ、父に導かれなければ、もう手上げだよ。とイエス様は何回も言われました。主にヨハネ伝の中で、まあ、いくつかの箇所をちょっと見てみましょうか。ヨハネ伝の五章十九節。まあ、全部イエス様の言われた言葉であり、まあ、すなわちイエス様の啓示そのものです。五章十九節。そこでイエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。子は、私は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。三四節、私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。六章の三十八節、私が天から下ってきたのは、自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。七章中国節。そこでイエスは彼らに答えて言われた、私の教えは、私のものではなく、私を使わした方のものです。八章二十八節。イエスは言われた、あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は、私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りに、これらのことを話していることを知るようになります。十二章四十九節。私は自分から話したのではありません。私を使わした父ご自身が、私が何を言い、何を話すべきかをお命じになりました。十四章の七節。私が父におり、父が私におられることを、あなたは信じないのですか？私があなたに言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父が、ご自分の技をしておられるのです。十四章の二十四節。私を愛さない人は、私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は、私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。まあ、今の読みましたルカ伝十八章の言葉も、イエス様の言葉よりも、結局父の教えた言葉でした。結局イエス様は考えられないほど貧しくなられました。人間になる前にイエス様は何でもしておられたし、何でもできた。人間になることによって、父から離れたら